本日もイエス様のとてもわかりやすい例え話から御言葉を聞いていきたいと思います。とてもわかりやすいですよね。弟子たちがイエス様に質問をする。何回許せばいいですか？7回までですか？多分弟子たちは自信を持って7回許せばもう十分だろうというふうに思っていった。でそれに対してイエス様は70倍許せという言い方をする。許しについての例え話、許しに関してですね、イエスが弟子たちに解説をする、分かりやすくお話をするために用いられた例え話であります。7の70倍というのはどこまでも許すという姿勢を、数字で表した、数字という具体的な形でそれを示したというふうに言っていいでしょう。イエス様ってこういう物言いをする人でありました。結構数字でこう遊ぶというか、そういったところがあります。ざっくりとこう伝えるんですけれども、でもこういう言い方をすることで私たちの心にこう留まるんですね。そういう面白い言い方をなさいます。もう一つ今日の例えには数字が出ていますよね。金額です。主君が家来にお金を貸した。そこに1万タラントンという金額が出ております。これ途方もなく莫大な借金であります。実際にはありえないぐらいの大きな数字、金額であります。例によってイエス様は例え話をするとき、とっても大げさに言うんです。1万タラントンという莫大な借金を、結果的に帳消しにチャラにしてもらった弟子や家来なんですけど、この家来そんなことをお構いなしにですね、自分が今度は知り合いにお金を貸していて金返せと言って迫るんですね。恫喝をするわけですよ。でその額が今度は100デナリって書いてあります。1デナリというのが当時の大体1日分の賃金と言われておりますので、100デナリですと100日分ということで、3ヶ月分ぐらいの給料というふうに考えてみましょうか。この男が主君から借りた金額は1万タラント。1万タラントンというのは、ごめんなさい、1タラントンという金額はだいたいこれをデナリで表すと6000デナリなんですね。ですから、彼が主君から借りたお金というのはなんと60万倍に相当いたします。だからいかにこの誇張をしてイエス様が数字を用いてお話しているかが分かるかと思います。自分は許されているのに人を許せないという、人間の、私たちの素性がこの数字に現れているんです。そして本日の聖書のテキストはここにフォーカスをしています。今度は旧約聖書を見てみましょう。旧約聖書に馴染みのある方でしたらこのヨセフのお話、思い出されるでしょうが、初めての方もいるかも分かりません。とっても感動的なこうエンディングがある創世記の一番最後のお話ですよね。これ全体が少し長いストーリーですので、おそらく今日のところだけを読んでも何のことだろうかって思われる方もいると思うので、ここに至るまでのあらすじを ちょっとかいつまんでお話をまずしたいと思います。ヤコブという人にはですね、12人の子供がいたんですけれども、その12人の中でヤコブが一番可愛がったのが末っ子ヨセフでありました。やっぱり末っ子って可愛いんだなと、私、皆さんの周りにね、そして皆さんもそうかもしれません、末っ子って可愛いなっていう話をよく聞きますけども、他の11人の兄弟はですね、やっぱりそれが面白くなかったんですね。お父さんヨコブがもうヨセフばっかり可愛がるもんだから、だんだんとこうそれがこうストレスになって怒りになっていってしまってですね、とうとうこの11人は結託して悪巧みを図ります。そしてヨセフをいじめて、とうとう彼をエジプトに振り飛ばしてしまうわけです。一人ヤコブの家から離れて、まあ、難民になってしまったヨセフなんですが、彼には特別な能力がありまして、夢解き、王様の見た夢を解釈解説をするという能力を持っていましてですね、その力を発揮してエジプトでこう出世をしていくんであります。とうとうエジプトの大臣にまでなっていきます。富と力を得たんであります。さて時は経ち、ヨセフも30歳になりました。大人になる。ある時エジプト、イスラエル、そして今イタリア、ギリシャ、この辺り一帯で大変な飢饉があったようであります。でヨセフはですね、この飢饉にしっかりと備えた政策をとっていましたので、エジプトにはたくさんの食料の備蓄があったんであります。たくさんあったので、周りの国はそういう準備がなくてですね、困ってしまって、もういろんな国から食料をエジプトにこう買いに来るという事態が起きました。そこで、まあ、イスラエルにいたヤコブの息子たちは食料がないっていうんで、お父さんにヤコブに言われてエジプトまで、まあ、買い付けに行くわけですね。で彼らはそこでエジプトの大臣ヨセフと再会をします。けれども彼らは目の前にいるのがまさか自分たちの兄弟だとは夢にも思っていなくて、そのエジプトの大臣の前で、どうか食料を私どもに売ってくださいと土下座をする。ヨセフはですね、もう気づいたんです。目の前にいる、土下座しているのがかつて自分を殺そうとした兄たちだと気づいたんであります。そこでヨセフは覚悟を決めて兄たちに、私はヨセフだということをとうとう告げるんですね。びっくりした兄たちはエジプトに帰って、エジプトからイスラエルに帰国して、そのことを一部始終お父さんヤコブにお話しするんです。お父さん、ヨセフは生きてましたよ。エジプトで偉い人になってます。そしてそういう場面があって、今日の旧約のテキストへとつながっていくのです。兄弟たちはもう一度エジプトまで出向きましてですね、ヨセフにこう言うんです。私どもはあなた様のしもべです。えらい態度が変わったわけです。末っ子なんだけど、もう大臣ですから、エジプトの大臣ですから、頭を下げるんであります。そしてヨセフは兄たちに次のように言いました。それが20節からの言葉であります。これを聞きましょう。 あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。これがヨセフが兄たちに語った言葉です。そして21節の終わりの方にある次の言葉にも注目をしてください。ヨセフはこう言います。兄たちを慰め、優しく語りかけたとあります。ヨセフが慰めと優しさという、この二つの態度、二つの言葉がここに登場したんであります。これがその時のヨセフの兄たちにとった態度なわけであります。やがて父ヤコブは亡くなるんですけども、生き絶える、息を引き取る直前にですね、ヤコブはヨセフにこう言うんです。どうかお前の兄さんたちを許してやってくれないか。この遺言を言い残して生き絶えていくんですが、この許しが先ほど言った二つの単語、慰めと優しさに現れています。復讐、リベンジ、倍返し、そうなってもおかしくないし、そういうシナリオは十分あり得るわけです。ですがヨセフ物語ではどんでん返しがありました。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変えてくださった。この言葉がそれです。ヨセフは兄たちを慰め、優しく接するのです。さらにその言葉をもう一度よく見るとですね、ヨセフは私は悪を善に変えたとは言っていない。大臣にまでなった自分のプライドで、僕は君たちとは違うよ、僕は悪意を善意に変えるよ、このように恩着せがましくは言ってない。神様が悪を善に変えてくれたと言ったんであります。あなた方に慰めと優しさを持って接するのは、私ヨセフが接するのは神様がしてくださっている、こういうふうに言っている、そう聞こえるわけですね。私はこの一言に心を打たれます。ヨセフの兄たちに対する慰めと優しさは彼らへの許しとなっていきます。とても感動的でドラマチックな映像になるでありましょうが、これは人間ヨセフに起こった奇跡というふうに私は申し上げたいんであります。神様が悪を善に変えてくださったのですから、ヨセフがやった奇跡ではなくて、これは神様が成した奇跡です。神様が人間ヨセフに働いて、神様の許しがヨセフを通して現れたんであります。このヨセフ物語はですね、先ほどのイエス様の例え話をもう一度思い起こさせませんか。主君が家来の借金を帳消しにするというお話。金の貸し借りという大変下世話な、題材なんですが、おそらく例え話ですからこういうことはイエスの時代にもしょっちゅうあったんでしょうね。だから、現実に基づいているというふうに申し上げていいんであります。 そういう中から、まあ、弟子たちは、まあ、許した、貸したり貸したり借りたりっていうのこともあったんだと思うんですけども、何回許せばいいですかという質問が弟子たちから出て、でこの例え話になった。神様の許しはこうだよと言って、それを数字で表して7の70倍、これは490回っていう意味じゃなくて、もう数限りなく許す、どこまでも許すというのを、まあ、数字で表しただけであります。ですからここには神様の許しが語られているんだということにお気づきいただきたいのであります。イエス様の例え話から、家来を主君はですね、哀れに思ったって書いてあります。1万タラントンというとてつもなく莫大な借金を抱えた家来、そうしておいてうーんとちっちゃい60万分の1の金額を人に貸して、それを取り立てようと首を絞めるという不届き者、こういう人間を哀れに思うというのがこの例え話であります。7の70倍許すというのはそういうことだ。ヨセフ物語、そしてイエス様の例えから神様の私たちへの憐れみと許しが聞こえてくるわけでありますが、神様からそのような大きな許しを受け取ればもうそれでいいんだよということでもありません。私たちもまたイエスに倣って許すということを生活の中で行う、それをイエス様は求めておられます。ヨセフが素晴らしい人格者だったからということではありません。神様が人間ヨセフのうちに奇跡を起こされた、許しの奇跡がヨセフを通して見えたのです。私たちも神が働くことで、神様が私たちを用いてくださることでこの奇跡は起こります。なかなかありがたいのかもしれませんが、もしそれが起こればまさしくありがたい感謝の出来事でございます。神の許しの奇跡は私たちを通しても起こるのです。今日のローマの信徒への手紙、もうちょっと目を向けていきたいと思います。3つ読んだわけですけど、少し毛色が違うお話と皆さん受け止められたかもしれません。そうでしょうか。まあ、いろんな宗教には、宗教の教えにはですね、何かしらとこう禁止事項とか制約というのがあるわけであります。まあ、キリスト教にはそれがないというのが大きな特徴と言っていいでしょう。でもイスラム教ですとかヒンドゥー教ですとかユダヤ教にはあるんですね。それがここに出てるわけです。例えばパウロは今日のところで食べ物とお日柄について、まあ、言っています。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、全ての日を同じように考える人もいます。ですよね。まあ六曜日なんていうのがあって、クリスチャンの人たちは全く気にする必要はないんですが、実際にこのお日柄というのに縛られて行動をとっている方はたくさんいらっしゃるわけであります。あるいは食事についてももう豚肉を食べていけないという厳しい規則があって、よくそれが問題になりニュースになったりしますけれども、食べていいもの、いけないもの、していい日、良くない日、忌み嫌われる日、いろんな宗教にそれがあるわけです。しかしパウロは イエス・キリストを信じている人たちにこう言いました。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めることです。これは素晴らしい一言ですよね。私たちに心のこう縛りというものを解き放ってくれる言葉じゃないですか。特定の日を重んじる人はこれは大事な日だから、これは主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。目立たないんですけど、このパウロの一言はキリスト教が持つ教えのとっても大事なところであります。この言葉が私たちをいろんな宗教上のしきたりや決め事から自由にしてくれております。最後にもう一つ取り上げるパウロの言葉がありますが、今お話ししたことよりももっと重要です。パウロは14章の7節のところか7節8節でこのように言っています。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。自分のために生きていない、どうですか皆さん。私は生きている、でも私は生きていない。パウロはこう言う。自分のために生きていない、主のために私たちは生きている。だから食べることも主のためであり、食べないのも主のためだ。各自がそうしているんだ。人それぞれなんだから、そんなことで他人をいちいち裁いてもしょうがないじゃないかというのがパウロの理屈であります。主のために生きる、私が生きるというのはそういうこと。パウロはガラテヤの信徒への手紙の中でこのことをやっぱり繰り返して言ってるんですね。もっとはっきりとした言い方でこう言っています。ガラテヤの信徒への手紙の2章20節、私が大好きな言葉です。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられる。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きている。私たちのうちに生きておられるキリストが私という人間を用いてくださっている。この哀れな神様の憐れみに頼るしかない。文字通り惨めな罪人である私を神様は用いてください。ヨセフの兄弟のような、あるいは莫大な借金を抱えた家来のような私たちでも神様は許し用いてください。その時奇跡が起きます。ヨセフに起こった出来事が私たちにもあります。善を悪に変えるという神様の奇跡が起こるんです。私という人間を通して祈りましょう。神様、罪にまみれあなたの許しなくては生きることができない私たちをどうぞ用いてください。私たちのうちに生きて働いておられるイエス・キリストによって許しの奇跡を起こしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。